皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス .nt です。2026年8月24日の数論カテゴリから厳選した13本の論文をお届けします。1本目はグスタフ・ケルビュバッガーさんによるアノート・オンリースト・プリミティブ・ルーツ最小の原子根に関するノートです。この論文ではある素数における最小の原子根という数論のとても興味深いテーマを扱っています。原子根というのは簡単に言うと掛け算のグループを生成する特別な数のことなのですが、その中で一番小さい数を見つけるのは実はとても難しい問題なんです。著者が挑んだのはグロスワルドの予想という最小の原子根が素数の対数関数によって抑えられるという大胆な予想の検証です。この予想は一般化リーマン予想という数学界の巨大な壁を前提にすれば証明されるのですが、著者は前提条件なしでどこまでこの予想が成り立つかを突き止めようとしました。そこで使われたのがふるい分けの基準を宣伝させるという手法です。素数 -1 の因子の性質を利用してある不等式を満たせば予想が成り立つことを証明し、検証しなくていい素数の範囲を効率的に削ぎ落としていきました。地道な計算の最適化によって予想が成り立つことが分かっている素数の上限をさらに押し広げた点は、まさに職人技のようなこだわりを感じます。これにより未知の領域を大幅に減らすことができました。2本目はシャンリさんとマーティン・リュトケさんによるポリロガリスミック・チャバティ・キムロキ・オーバー・ナンバー・フィールズ数対上のポリログ関数的なシャブティ・キム奇跡です。この論文では数対上の3点除去直線における整数点を探るためにシャブティ・キム法という高度な手法を研究しています。特に基本群のポリログ関数的な小という枠組みを使うことで、複雑な積分ではなく P 進対数やポリログ関数を用いた具体的な関数で奇跡を定義しようとしています。結果として虚拟事態や実に事態においてキム予想が成り立つ例をいくつか見つけ出しました。ただ面白いのがポリログ関数的なアプローチだけでは不十分なケースがあることを突き止めた点です。具体的には P 進の1のべき根に由来する点などが混じってしまい、整数点だけをきれいに切り出せないといういわば壁にぶつかったような結果が出ています。また対称化という操作でこの問題を解決できるという予想についても否定的な結論を出しています。計算のしやすさと理論的な厳密さの間のジレンマが浮き彫りになっていて、非常に人間味のある研究だと感じました。最終的にはキム予想を完全に検証するにはポリログ関数以外の小を考える必要があることを示して締めくくっています。3本目はギレルメディアスさんとサイード・タファゾリアンさんによるマキシマル&ミニマルカーブスオブザフォーム y の3乗イコール x の9の2乗プラス1、2乗プラス x、y の3乗イコール x の9の2乗プラス1分の2乗プラス x の形をした極大および極小曲線です。この論文では、ある特定の超楕円曲線の性質について深く掘り下げています。有限体の上で定義されたこの曲線が有理点の数において極大になるか、あるいは極小になるかという問題を考えているんですね。これまでの研究では体のサイズの平方根が素数の場合にしか条件が分かっていないというちょっともどかしい状況がありました。そこで著者たちはヤコビ輪やガウス輪といった数論的な道具を駆使して点数を具体的に数え上げる手法を取りました。特にフェルマーの三次曲線の性質をうまく利用して複雑な計算を整理していく流れが非常に鮮やかです。最終的に指数の玉木によって曲線の性質がガラリと変わることが証明されました。指数が奇数なら極大に、偶数なら極小になるというとてもシンプルで対照的な結果が出たのは驚きですね。 バラバラに存在していた霊を一つの無限族として統一的に説明できたことで、理論的な枠組みがすっきりと整理されました。既存の種数の分布に当てはまりつつも、この超楕円曲線という構成方法自体が新しいという点に研究者のこだわりが感じられます。4本目はスバシスパンダさんによるオイラーチャラクタリスティックオブザセルマーグループアタチドトゥーアンアーティンレプレゼンテーションアルティン表現に付随するセルマー群のオイラー表数です。この論文では数論の分野でとても重要なセルマー群というものの大きさと、その相対に関連する特性べき級数の関係について研究しています。もともとPシンガロア表現という枠組みでは先行研究があったのですが、著者のパンダさんはそれをより広いアルティン表現というケースにまで拡張することに成功しました。具体的にはグリーンバーグやバタルが築いた枠組みに沿ってオイラー表数の公式を導き出しています。まず規約なアルティン表現に対するセルマー群を定義し、さらに局所的な条件のズレを補正するための玉川数を導入します。ここからが巧みなところで、コントロール定理という手法を用いてベースとなる体からサイクロトミック P 拡張への制限写像が単写であり、活用核が有限であることを証明しました。最終的にセルマー群が有限であるとき、特性べき級数を1で評価したものの P 振縁がセルマー群の位数と玉川数の積の P 振縁に等しいという結果を導いています。先行研究の手法をそのまま使うのではなく、局所定と相対性などを駆使してアルティン表現向けに理論を組み直した点に、研究者としての粘り強さを感じますね。これにより代数的な性質と L 関数という解析的な性質を結ぶ岩沢理論の重要な架け橋が築かれました。5本目はトビアス・ヒルガルトさん、カリーナ・プレムスタラーさん、ホルカー・チーグラーさんによるコンプレット・レゾリューション・オブ・ A ・ファミリー・オブ・ツイステッド・ THUE ・イクエーションズ、ねじれ中方程式の属の完全解です。この論文では整数解をすべて求めることを目的とするディオファントス方程式の一種である中方程式の特定のグループについて完全に解き明かしています。もともとこの分野ではある研究者が提示した解のリストが本当にすべてなのかという疑問が残っていました。そこに挑んだのが今回の著者たちです。彼らはまず対数形式の線形結合という手法を使って解が存在しうる範囲に上限を設けました。ただ最初に出た上限はコンピュータで計算するにはあまりに大きすぎたそうです。そこでベイカー・ダベンポートの簡約法や連分数というテクニックを駆使して探索範囲を現実的なサイズまで絞り込みました。最後はセージやパリといった計算ソフトを使って地道に検証を行い、先行研究のリストが正しかったことを証明しました。理論的な絞り込みから始まり、最後はコンピュータで力技で検証するという泥臭くも確実なアプローチに感心します。結果としてほとんどのケースでは自明な解しか存在せず、特別な解を持つ数少ないケースも全て具体的にリストアップされました。6本目はダニエル・カロさんによるアリスメチック D モデュルズオーバーローランシリーズフィールズザレラティブケース、ローラン級数帯上の算術的 D モジュール相対的なケースです。この論文では混合表数の完備離散不置換の分化図体というかなり複雑な土台の上でグロタンリークの6つの操作という強力な枠組みをピーアディック形式で構築しています。もともと可収束アイソクリスタルの理論はありましたが、閉侵入によるナオ像などの操作において安定性が欠けているという弱点がありました。そこで著者はベルロの算術的 D モジュールの理論を巧みに使い、相対的な設定でこの欠けていたピースを埋めたのです。特に非可感な弱完備化という概念を導入したり、特異点を取り除くためにドジョンの方程式を用いるなど、テクニカルな突破口をいくつも用意している点に 執念のようなこだわりを感じます。結果として可収束アイソクリスタルの剣と可連接な連接 D モジュールの剣が標準的に同値であることを証明しました。これにより係数データが相対性や底変換に対して安定であることが保証され、通論的な幾何学の解析に非常に強力な武器を与えてくれたといえます。7本目は志尊秀さんによるアジョイントクロージャーズオブシングラーペアーズオブクオプトラティックフォームズ&アフィスタータイプクライテリオン、二次形式の得意なペアの随伴平方とプリスター型判定条件です。この論文では2つの二次形式のペアが持つ弱双極性とその随伴平方という概念の性質との関係について深く掘り下げています。もともと数体や実平体上の不得意なペアについては弱双極性と随伴平方上の全符号の消失が同値であるという予想がありました。でもここで気になるのはこの条件に不得意であるという前提が本当に必要なのかという点です。著者は形式的に実な全ての体において判例を構築することでこの予想が成り立たないことを証明しました。具体的には4次元の正則なペアと3次元の対照的な得意クロネッカーブロックをただ数させることで7次元の得意なペアを作り出しています。特に面白いのが可視性の二分法という発見です。正の最小指数を持つ得意クロネッカーブロックを組み合わせると随伴平方が元のペンシルまで縮小してしまい弱双極性の欠如を示すはずの方向が隠されてしまうんです。一方で最小指数が0の場合は正則な平方がそのまま保持されます。最終的に数体や実平体における判例の最小次元が7であることも突き止めました。正則な障害に4次元、非自明な得意ブロックに3次元が必要というパズルのように組み合わさった結果ですね。具体的に随伴台数やヤコブソン根基まで計算して障害の実態を明確に示した点に徹底したこだわりを感じます。8本目はアンドリュー・カールさんとパトリック・モートンさんによるルジャンドル・ポリノミオルズ&コンプレックス・マルチプリケーション2クラスナンバーズ・オブ・ゴッドラティック・フィールズ&ジーナス2スーパージンガラー・ポリノミオルズルジャンドル多項式と複素情報、その2二次体の類数と種数2の超特異多項式です。この論文では正表数の有限体上の種数2の曲線に関する2つの超特異多項式がどのように因数分解されるかを探求しています。特にこれらの多項式が持つ一次因子や二次因子の個数を数え上げそれを虚二次体の類数と結びつけるという非常にエキサイティングな試みが行われています。驚くべきはこの研究のプロセスです。最初のアイデアや一部の結果は著者の一人であるカールさんが GPT やクロードといった人工知能と協力して導き出したもので、それをモートンさんが精査して証明したといういきさつがあります。数学の最前線で AI が共同研究者のように振る舞っている様子に時代の変化を感じますね。具体的にはパッセウィット不変量やドイリング標準計などの道具を駆使して超特異曲面と超特異楕円曲線の積との関係を分析しています。その結果多項式の根の個数が虚二次体の類数によって具体的に書き下ろせることを証明しました。また全ての根が地上の形をしていることなど数論的な深い構造を明らかにしています。幾何学的な対象から数論的な不変量を導き出す非常に鮮やかなアプローチでした。9本目はティム・ホルツシュさん、アレクサンダー・シュミットさん、ヤコブ・スティクスさんによるアナベリアン・ジオメトリー・イン・ファミリーズ属におけるアナベリアン幾何学です。この論文ではこれまで主に対上の多様体で議論されてきたアナベリアン幾何学をより一般的な規定スキーム上の多様体の属へと拡張しています。具体的にはサブピーアディック体上の正規規定スキームにおける双極曲線の属を扱っています。驚くべきことに これらの属の幾何学的な構造がプロファイナイトエタールホモトピー型という位相的なデータから完全に復元できることを証明しました。手法としてはプロファイナイトアニマという最新の言語を用いて望月新一さんの双極曲線に関する定理を再定式化しています。さらにプロエタール効果を用いて一般ファイバーで得られた結果をスキーム全体へと広げるという戦略をとっています。単なる対応関係を示すだけでなく写像アニマが離散的であるという強い合成定理まで導き出している点に著者の徹底したこだわりを感じます。これによりホモトピー型の間の写像が存在すればそれをスキームの家と拡張できるという明確な基準が示されました。大数幾何学の深遠な構造をホモトピー論で捉え直そうとする非常に野心的な試みです。10本目はジョルジェ・ミリチェビッチさん、キャサリン・ロビンソンさん、クロエ・シュープさんによる SUMS of Product of Crew Starman SUMS 2 Prime Power もずり素数べき法におけるクロースターマン和の積の和です。解析数論の世界では指数和の積の和という形がよく登場します。通常はうまく打ち消し合って値が小さくなることが期待されますが法が素数のべき乗になると特異な定流点というものが現れてこの打ち消しを邪魔してしまうんです。これまでの研究でもある程度の改善は見られていましたが特に下方的なシフトが重なった時にこの和が本当はどれくらいの大きさになるのか完全な記述はできていませんでした。そこで著者たちは P 神微分可能性を反映した手法を用いて位相がうまく制御できる指数和を推定する汎用的なメソッドを開発しました。領域を相乗に分けることで完全に打ち消し合う部分とほとんど振動しない部分に切り分けて考えるという戦略です。特にシフト同士がどれくらい揃っているかを測る新しい指標を導入したのが非常に巧妙ですね。単にペアで比較するのではなく多項式がどの次数の素数べきまで一致するかを見ることでより精密な評価を実現しています。結果として従来の知見を大幅に塗り替える強力な上階を導き出しました。この結果は算術級数における平方因子を持たない整数の分布を調べる際などにも役立つはずです。理論的な美しさだけでなく実用的な応用まで見据えた非常にタフな研究だと思います。11本目はウィリアム・ベローさんによる Almost Sure Upper Bound for SUMS of Random Multiplicative Functions and Critical Chaos ランダム情報関数の和に対するほぼ確実な上階と臨界カオスです。この論文ではランダム情報関数の部分和がどれくらい大きく変動するかという問題に取り組んでいます。もともとこれらの和は平均的には平方根よりも効率的に打ち消し合うことが分かっていましたが個別のケースでどれほどの最大値を取り得るかという上階を定めるのは至難の業でした。そこで著者は臨界カオスという非常にエキサイティングな理論を導入しています。具体的には和を最大素因数でインデックス付けされたマルチンゲールとして扱いそのエネルギーを制御するという戦略をとっています。特に個別の層をバラバラに評価するのではなくベクトル値の最大不等式を用いてウィンドウ全体をまとめて制御した点には鮮やかな工夫が感じられますね。結果としてハーパーさんの予想を強い形で証明し変動を支配する対数的な指数を正確に決定しました。ランダムなオイラー積の質量が稀に現れる巨大な値によって支えられているというメカニズムが明らかになったのは非常に興味深い発見だと思います。標準的なランダムウォークとは異なるこの独特な振る舞いが数学的に見事に記述されました。12本目はmas.co からのクロス投稿でジェイコブ・フォックスさんとカール・シルトクラウトさんによるオンニアリー・コンセクチベシーケンス・ウィズアウト・ロング・アリスメチック・プログレッションズ長い等差数列を持たないほぼ連続的な数列についてです。 この論文では隣り合う項の差が最大でも2までというほぼ連続的な数列の中で、長さ K の等差数列を一切含まない数列が最大でどれくらいの長さになるかという問題に取り組んでいます。実はこの分野、1998年の研究以来ずっと記録が更新されていなかったんです。そこに風穴を開けたのがこの2人で、なんと長さ K に対して指数関数的に長い数列が存在することを証明しました。手法がとても巧妙で、確率的な構成法にロバーシュの局所補題を組み合わせています。まず大きな整数集合を区間に分け、その中でランダムにペアを選んで数列を作ります。そして等差数列が現れてしまうという最悪のイベントが確率的に回避可能であることを数学的に示したわけです。特に等差数列の交差が小さい場合は構成方法によって最初から排除され、交差が大きい場合は発生確率が十分に低いことを丁寧に分析しています。20年以上も停滞していた下界の評価を塗り替えたというのは、研究者としての執念を感じますね。さらにこの結果をより一般的な有解な隙間を持つ数列へと拡張し、ギャップ数と呼ばれる数が K に対して超指数関数的に増大することも明らかにしました。最後は mas.co からのクロス投稿で、マルセロ・カンポスさん、ジェイコブ・ホックスさん、カール・シルトクラウトさんによる A ニューロはバウンド42カラー版ではワエールデンナンバーズ2色版デルバーデン数の新しい加減です。この論文では数論における有名なバンデルバーデン数について新しい加減を証明しています。バンデルバーデン数とは、正の整数を2色で塗り分けたときに同じ色の項が K 個並ぶ等差数列が必ず現れる最小の数のことです。数学者のエルデシュがこの数はある特定の指数関数的な速度で増えると予想していましたが、これまで証明されていたのは確率的な手法による緩い加減だけでした。ところが今回の研究では、全ての正の整数 K に対してバンデルバーデン数は2の K-1 乗以上であることを証明し、ついにエルデシュの予想を検証したんです。アプローチがとても巧妙で、まず K が素数の場合にのみ成り立っていた過去の成果をベースにして、一般の K を複数の素数の和として表現することで色付けの構成を拡張しています。有限体やベクトル空間を駆使して等差数列が単色にならないような塗り方を数学的に作り出したわけです。特に驚いたのが、証明に使う具体的な色付けの手法や構成のアイデアをチャット GPT という人工知能から得たことです。それをそのまま使ったのではなく、人間が厳密な数学的証明へと修正して完成させたという点に、現代的な研究スタイルを感じてワクワクしました。ってなわけで、今回は数論や大数幾何学の世界に飛び込み、原子根からセルマー群、ディオファントス方程式や等差数列まで、数学の深すぎる面白さに触れることができました。この奥深い世界を一緒に探索できて最高にエキサイティングな時間でしたね。それでは次回もぜひお楽しみに。